始まりました電気屋ウォーカー、今回も喋らさせてもらってます。タイジです。
コーヒーです。
イスネーです。
はい、今回はこの3人で、電気屋ウォーカー始めますんで、ですね、いきなりじゃあ今日は本題をドーンとぶつけようと思うんですけど、
はいはい、
今回は、携帯電話、
うん、
そのお話をしようかなって思ってます。
でもいいじゃないですか、携帯電話、
うん、ほんでね、携帯電話をね、あの、今もう7月に入って、もうそろそろね、夏シリーズで終わるかなっていう具合なのよ。
うん、うんうん、そんな時期だね。
そうそうそうそう、うん、で、あの、今日もね、いろいろ電気屋さんに行ってみたりもしたんだけどね、
うん、
いろいろあるね、よくわからんぐらいあるね。
ねー、
似たような形のやつがいっぱいあるね。
うん、
ねー、う
ん、で、まあ、今回そういう携帯電話の話をしようと思うんだけど、なんかあれ、コーヒーは最近携帯電話とかどう、なんか
そうだね、うん、いろいろ俺もその携帯電話の話をそろそろ電気屋ウォーカーでもしたいねって話をしてて、うん、ちょっとあちこち調査に出かけてきたんだけど、そう、俺も調査をしてる中で、こう携帯電話を読み解く5つのキーワードっていうのをちょっとまとめてきたのよ。そう、で最初に全部言うけど、
うん、
キーワードのまず第1番目はやっぱり気になる通話料金、
お金の問題ね、
金の問題ね、
うん、
で2番目は最近いろいろ出てるけどデザインの話、
うん、
でさらに3番目は忘れちゃいけない、その携帯の便利機能だけど財布携帯の話、
ほうほ
う、
でこれから夏休み、それから今年はシルバーウィークもあるわけだから、うん、海外旅行に行く機会も多いと思うのね、
うん、
また海外に行くなら携帯を海外でどうやって使っていくかっていう海外の話、
うん、
ほう、
そして箱、あ、胎児あたりが一番気になる iPhone の話の、この5つかなと思ってきた、
はい、はいはい、なるほど。ほんで一番最初に言った、お金料金の話。
そうだね。
そっからくっついていこうか。
はいはいはい。通話料金なんだけども、はい、
うん、
うん。ま、今ね、一生懸命サービス競争の時代だから、
うん、
いろんな会社が似たような料金体系に落ち着いてきたんだけど、
うん、
その中でも、いろんな、ね、そうは言っても選び方ってあるわけだよ。
うん。
で、こういう人は、こういうサービスも考えてみたらいいんじゃないのっていうのがいろいろあって、
うん、
まず一番目に考えなきゃいけないのが、あ、で、パケットの方の話をまず最初にするけど、
うん、
あ、
実はドコモが一番ダブル定額みたいな、パケット定額、
うん、
一番遅かったんだよね、参入したのが。
そうだね。
うん。
だけど、いつ？去年の11月ぐらいかな？とにかくダブル定額がどう思います？
そうだね。
あの、おぎやはぎが、うん。
やっとね。
うん。うん。で、パケットについては、基本的にはもう各社横並び。
うん。
になったってことだ
よ。うん。
で、安心してドコモの人も、パケットでの不利っていうのはなくなったから、そこは安心してほしいんだけど。
うん。
で、気になるのが通話料金の問題じゃない？
うん。
で、もし、家族とか友達で、ソフトバンク使ってる人が多かった場合、
うん、
もうほら家族割とか、
うん、
あと、いろんな割引があるから、
うん、
それ何は置いてもソフトバンクが一番有利、
うん、多いよね最近、
そうだよね、
うん、
だからあんまり通話品質とかつながりやすさとかうんぬんでいけばソフトバンクはまだ無理なんだけど、
うん、
もし周りでソフトバンクを持ってる人が多かったりしたら、
うん、
ソフトバンクにすることで月々の支払いを大きく抑えることができる可能性もあるんだよね、
うん、
ソフトバンクを使っている人が多い人はソフトバンクを選びましょう
だね、
うん、で、
うん、
ソフトバンク以外で通話料金うんぬんの話っていうのはあんまり今までなかったんだけど、
うん、
新しく今度 au が39割、
390円のやつね、
そう、390円を支払うことで、
うん、
3回線まで、
うん、
私とか彼女でも3回線まで通話料金無料っていうサービスを始めたのさ、
うん、
ねえ、これでかいよこれ、
390円定額ですよね、
うん、
うん、
そう、うん、そう、だから、うん、あれ、これ au は他社携帯でも390円で行くんだっけ、
い
これ。
確かに英雄同士じゃなかったっけ。
そうなんだよ。これ英雄同士なのさ。うん、
やっぱりそれはあの量、何回線乗り入れとかいろんな問題があるから、うん、やっぱり同社内になっちゃうんだけど。だからソフトバンクを選ばないと損だって思ってた人たちも。
うんうん、
でその次 au ユーザーだね、うん、でも au でも390円払えば、
うん、
その大事な人との通話は390円でし放題、
うんうん、
これは24時間時間関係ないから、
うん、
ソフトバンクのその何あだとも、
うんうん、
ただこの時間制限にも引っかからないから、
うん、
ね、
より現実的というか使いやすい可能性もある、
うんうん、でね、あのやっぱね、あの携帯電話って誰と喋るっていうのがあるじゃない。
うん、
結局多分俺のこれは経験上だけど、あの彼女とか彼氏とかができるともうそれとしか喋んないでしょ基本的に。俺だけかもしれないけど、8割くらいを占めるのよ。
ああ、それは
携帯電話使用率をね。
うん、
まあ確かにそれはあるかもしれない。
割合は大きくなるよね。
ガコンって増えるでしょ、
うん、
だからその相手の持ってる携帯電話のキャリアに合わせてあげる、まあもしくは合わせてもらうっていうのが一番賢いよね、
うん
うん、で今回喋るのは基本的にはドコモ、au、ソフトバンクの3つのいわゆるその携帯電話っていうところのキャリアのお話だから、うん、ウェルコムだったり e モバイルだったりっていう新規参入組は今回なしで、
うん、
まあちょい挟むぐらいで
そ
うか
なって思う。そう。で、話を戻すけども、ドコモは、そういう意味では、有利な点は一つもないのね。
もう、そうなんだ。その辺のやつはまだないのね。
そう、だから割引が、友達と話して割引が効くかっていう。
あるよ、ちょっと。
あんの？
UU コールってやつがあるよ。
何それ何それ
?UU コールってやつは、5回戦だけ、定額189円を月払うと、
ほうほう、
あの、ドコモ同士だと 30% 引
き。なんでよ、30%
って消してくださいな。びっくりしたよ。俺の調査が漏れてんのか、俺のエージェントが働いてないのかと思ったよ。
昔からあるんだよ、こういうの。
うん、それはあったけどね、あったけどね。
使い物になんねえのがあるんだよ。
30% って。
ただね、ここの今言った中が基本なんだけど、
うん
でも、状況はその3級割とかも出たことも含めていろいろもう日々変わってて、
うん、
で、au にあった学割が廃止になります。
うん、
なるんだかなったんだか、もう学割の取り扱いがなくなったから、
あ、8月9日をもちまして終了させていただきます。
そうそうそう。だから、学割があるのはソフトバンクだけになっちゃう。そう、ドコモはもともと学割っていう設定がないから、
うん、
家族で初めて携帯を子供に持たせると言った時に、うん、断然有利になってくるのはやっぱソフトバンク。
そうだね。しかもね、ソフトバンクの学割は、学生が家族に一人でもいると、家族全部が確か安くなるんだよ。
う
ん、
そう。だからね、ものすごく利点は高いね。
しかも、あれをホワイトプランだから、月額が普段なら900、
うん
うん、80円じゃん。490円になるからね。
そう。だから、もう、ただ、心配なのが、
うん、
子供にね、携帯を持たせても、家族との通話ってのはそれほど多くないわけだよ。
なんだ。
友達とか彼女とかと一生懸命、ね、とか電話をしちゃうところでしょ、
うん、
だから、学割がそれほど功を奏すかどうかってのは正直心配なところはあるんだけど、そこは騙されちゃいけない部分ではあると思うんだけど、でも、ね、家族全体の基本料金が安くなるっていうメリットはやっぱり
ある。まあそうだよね。
だから、それは、どうなのかな。大学生とかでもう自立をしてて、自分で携帯電話の料金を払うっていう人は、こういうのがいいかもねって。
そう。で、今のその料金が変わってるっていうの話に絡んでくるんだけど、
うん、
パケット定額制の上限じゃなくて下限、
うん、
一番安いだけっていうのが、
はいはい、
au は3級割が始まったでしょ、
うん、
だからドコモも490円スタート。
何3級割って何だよこれ。
390円からスタート。
そのほら
パケットもでしょ。
知らないんで、俺 EU は全然、
これは
調べてないからあんま分かんないけど、見てみるわ。
サンキュ
ー。あ、そうなの？ 1,050 円。
本当だ、本当だ。サンキュー割ってそういうことなのね。
それは電話だけ、通話だけじゃなくて、パケットの方もサンキューができるようになるんだよ。
マジか。
パケットの、最低額が390円になってるわ。
うん。
ほー。
で、ドコモも、パケットの一番最低額が490円になるんだよ。
ほうほうほう。
そう。で、ソフトバンクだけは1029円そのまま。
うん。
でも、基本収入はバカ安だからね。
だけど、パケットってあっという間にもうこんなの、490円。
そうだね、うん。確かにそうだ。
そう、だからこんな、どんなに安く使った月だって、結構使ってるから、ここは騙されちゃいけない。
書いてあるだけでしょ。これ最悪0円でもいいもんね。
そう、0円でもいいね。
で、
もう一つ付け加えておきたいのが、もし彼女、彼氏とかできた場合に、これは大人の人に向けて言うんだけども、遠距離恋愛だとか、あるいは電話文数が書けるとかってなった時に、まあ彼氏の方でも彼女の方でもいいんだけど、自分で2台携帯を契約して、家族割にする。
だよね。やっぱそれが一番安く済むよね。
そう。でソフトバンクで家族割にして、彼女とどんだけ話してもタダなわけよ。
だよね。
なんで俺がそれを買う時に言ってなかったんだよ、コーヒー。
ここはもうちゃんと押さえておかなきゃ。だから、料金プランも一番低くして、パケット定額制もなくして、ただ電話の端末でもメールも大丈夫だけどっていう形で、これは専用回線だよっていうね。
ねえ、それが、お安く済むのよね。
なんでそれってことだ、バカ正直にビルコム買ってね。今解約すると6万円だよ。そんな払えんだよ。
うわ。
まあ今はまだ続いてるから別にどうってことないんだけど。
いずれも、あれだよね、最近携帯を買い替えて、しかもソフトバンクも買ったとかって言
わなかった。そうだよ。なんか、ただ。
携帯いいね。そんだけ増えるだわ。
ただ友の人。
営業マンでもらえるのに携帯2台も3台も持ってるっておかしいよね。
うん、なんかね、でもそれこそさ、ただ友の人のために買ったけど、てかすごい周り増え、なんかね、いっぱい増えてんだよ、
ただソフトバンクが。
ソフトバンクが、で別になんかす、でも
犬もらった？
違うんだって、あの犬さ、でかい犬さ、お父さんさ、なんか、買って、友達を紹介したら、犬か、5000円割引か選べるみたいな。
そうなの？
そうなの、そうなの。
それ5000円割引かないで犬ってことは、犬を5000円で買うってこと？
だってでかいんだよ、ほんとに。
でかい
だろ。今ね、目の前にね、パートのプログラムのね、商品券みたいなやつあるけど、商品券っていうかその、犬のやつで5000円って書いてあるやつ。
はいはい。
これの今裏を見てるけど、やり方的にはね、どうやればいいんだこれは。クーポン券をこのね、紙ペラをね、店員さんに渡すんだって。で、新規で入る。
そうそうそう、新規なんだよね。
新規で入ると、なんだこれは。犬がもらえるか5000円分もらえるみたいな。もらわなかったな、だから。
別になんか、それもらってる人からの紹介とかではなかったから。
これ、このただ友プログラムのこの紙置いてあるんだよ、店頭に。だから、適当に電気屋さんとかに行くと、大体ね、こうなんかお金の偽物みたいなやつの感じのデザインのやつが、青い方が、ただともプログラム用の、クーポン券で、黄色っぽいやつが、このナンバーポータビリティ用のプログラムのやつだから、これ気をつけて持って帰んないといけないんだけど、だからそれを持って帰れば、犬のお金もらえるよ。重いって言えるよ。
言わなくてもいいし。
いらねえし。
何も持ち上げたくないし。まあ、そういうことで、携帯選びは、パケ代、通話代は、とりあえず置いておいて、どういう人と話をするかっていうことで決めていけばいいのかな。
あとは、 細かいあのプランの見直し、特に au とかドコモ、ドコモの人は、あの、プランがいっぱいあるじゃない。
うん、あるね。
タイプ L とか、いろいろあるから、それを使う月とか使わない月、だいたい予想つくじゃん。例えば、あ、今月はなんか休みだから人と電話しねえか、あ、学生とかですね。あるから、波があるじゃない、やっぱり。学校始まる月の9月とかと電話しちゃうかもしれないなって時は、プランを1個上げとくとか。
ああ、それができれば理想だけどさ。
めん
ど
くせえ。
ねえ。
でも今、料金プランの変更だけなら携帯から直接できるでしょ。
そうそう、できるから、あの、ポンってやればいいから、ね。できるさ、
うん。
でも通話料はさ、ダメじゃん、喋っちゃったら。
そうでは不可能だよ。
あ、そう。もう、本当に私やっちゃったからさ。
だけ言いながら。
逆にさ、なんか彼氏彼女と話すんならもうそれこそね、できた時点でもう、あ、もうこれは喋るなってわかるだろうけど、私みたいにね、そうよ、あの、お友達の相談受ける係みたいな人がさ、普通に元気とかかかってきて、そっからさ、普通、なんか、超なんか電話になるとかあるんだって。
そうそう。だ
からそうそうそうそう。スカイプもないし、みたいな。ねえ、そしたら、本当にびっくりするぐらい喋っちゃった。どうしよう、みたいなね。
で、何本ぐらい取られたの？
ねえ、なんかね、3万ぐらい。
うわぁ、やだー。
はい、皆さん気をつけましょう。
もう、もう超あがいたもんね。
俺もう塩舐めて生きるしかなくなるよ、そんなことなったら。
うん、かなりびっくりした、
はい、それが通話料金、
まあ、恐ろしいことですか。3
社の中身だけどリスネだけはへこみがちそれが通話料金。お話
聞きましょうね、
聞きましょう
ね。
それから2つ目が先ほどのキーワードの2つ目が、デザインっていう話をしたんだけど、
はいはいはい、
俺は昔からその携帯のデザインにすごく興味があって見てたんだけど、実はこれはもう未だにストレートタイプ信者なのね。ストレートタイプの携帯がそうなんだよ、なんとかしてくれよ。ストレートタイプ
なんで俺に言っても
カメラもいらないし、なんだったらあの i モードとかもいらない、携帯電話通話の機能とメールの機能があればいいっていう人だから。そうね、そんな中でもあのどちらかといえばデザインは au が今まで強くて。
っていう風に、
かっこいい。例えば、インファーとか、今までいろんな歴代のこう、とても歴史に残るようなデザインの携帯電話を生み出してきたのが au なのね。
ちゃんとそのデザイナーさんに、あの、言ってね、インファーを作ったのは、その、深澤直人っていう人なんだけど、この人は、あの、さっき、あの、なんか調べたんだけどね、あの、プラスマイナスゼロっていう、どう言えばいいのかな、加湿器でさ、ベーグルみたいな形のやつあるの分かんない？
はいはいはいはいはい。
ああ、はいはいはいはいはい。
あ、そうだよね。あ、そうだね。作ったブランド。
ザコツ矯正クッションみたいなやつでしょ？
そうそう。あんななんか、ビッツなんか、の加湿器を作ったり、あとあの、無印良品でなんか、あの、この人は、まあ、あの、デザインしてる。
なるほどね。
なんかこう、無駄がない感じの。無駄を削ぎ落とした結果の、
それまで、あの、インフォバーって、まあ、昔の携帯だから若い人は知らない人も多いかもしれないけど、その、ストレートタイプの携帯電話っていうものが、ものすごく、やっぱり、まあ、なんの、時代の成長とともに、ストレートタイプ、昔は全部ストレートだったわけだから、時代の成長とともに、こう進化して衰退していったっていう感じの時代に、ものすごくセンセーショナルなデザインで出してきた。で、それが工業デザイン的に優れてるだけじゃなくて、
プロダクトデザインとしてもすごくかっこよかったですね。
そう、若い人たちが見ても、うわ、かっこいいって思うぐらいのデザインになってきたね。でも残念ながら au はもう本当に毎回毎回路線を見失う会社で。
確かにね。
良くなってすげえいいデザインがいっぱいあるなと思ったら、なんだかもうドコモとかと変わんない、他社と変わんないじゃんってデザインが続く時もあってね。この波が結構激しいのよ。
ねえ、しかもほら、 色がさ、ここ独特でしょ、
うん、
だから、その色が選べない分、負けっていう時もあるんだよね。
うん、そうだね。
奇抜な色が多いからさ。
はいはいはい、
うん、それでかっこよかったり、その色が馴染んでりゃいいんだけどね。
うん。
ただ選びにくいだけになっちゃう。
そうそうそう。
で、今、うん、新しくデザインコンセプトっていうのを一つ二つってやってきた、インフォバー、インフォバー2ってやってきたんだけど、
うん、
今新しくデザインのコンセプトが、
うん、
E だったのかな、
うん、
IIDA、E だったのかな、
うん、
みんな最近テレビコマーシャルでよく、ね、
うん、
まあ、ピンクのマンコがパックンパックンやってるやつが出てたから、
うん、
あると思うけど、あれが新しくまた AU が始めたプロジェクトだね。
うんうん、
このイーダーも含めて今 AU のデザインが熱くなってきてるのよ。
なるほどね。で、そのまたこれまた中央加えるけど、
うん、
イーダーのあのものを作った人は岩崎一郎っていう人で、
うん、
これミューテックってこの人はあんまりってドカーンってこうバッサッと言うと、さっきのプラスマイナスゼロでこんなの作ったよってみんなが、うん、あれねってなるようなものは作ってないんだけど、
うん、
ミューテックっていう電話機だったりなんかね、釣り竿のリールとかなんかいろんなもののプロダクトデザインをしてる人。
で、
その人と、草目弥生っていう、すごいおばはんがいるんだよ、奇抜な、
うんうん。
その人が作った、さっきの言った犬、水玉模様の犬、
うん、
は、その草目弥生っていう人がやったっていうので、うん、俺はその草目弥生っていう人は、前から知ってて、
うん、
どきついおばはんなんだよ。すごいんだよ。まあそういう人らが今やってイーダーをプッシュしてるよね。
そうだね。このイーダーの、スライド式のタイプの携帯をもし店頭で見る機会があったらぜひ見てほしいんだけど、
うん、
普通の今までの、ね、スライド式のタイプっていうのはただこう作って、
うん、
使いにくいようなスライドもすごく割れちゃいそうな感じがある、
うん、
なんとなくこう中途半端な位置づけだったと思うの、うん、
おもちゃっぽかったよね。
なんかね、とにかくやっぱり、まあ、特に薄くてストレートタイプが好きな俺にとってはもうあれはなんていうものだっていう感じだったんだけど、イーダはね、新しい、まあ、本当に細かいデザインって、あ、ちょっとした違いなんだなっていうのが実感できると思う
んだよ
ね、
うん、
で見てもらうと色使いとか作り方とか、
うん、
すごい金属具合っていうか
ね、アルミとかステンレスの部分が、
うん、マテリアル具合がいいよね、
うん、
そういうのがすごく上手い人なんだよ、この岩崎一郎って人は、
うんうん、ねえ、なんかこの段々になってるボタンが面白いね、
う
ん、
それ
も今まであったデザインなの、その段々の感じっていうのは
あったよね、うん、ソニーがやってたりしたもんね、
あったんだけど、
うんうん、
あったんだけどこれ新しいねって思わせるぐらい馴染んでるっていう感じ、それでぜひ AU 買わない人もチャンスがあったら見てほしいって感じ
でね、そのイーダーのその、さっき言った、多分そこを引いた時っていうのは G9 っていう機種
の、
新しいのが、ミソラっていうのが出て、
ちょっと一番俺あんまりちょっと評価してない、
ね。うん、これはね、どっちかっていうと、すごくシンプルな。
そうそう。
ああ、二つ折りのやつね。うん、はいはいはい、
ね。
うん。
でね、まあこれは別にどうってことはないかなっていう感じだね。どっちかっていうと、俺らが、おぉ、いいねって言ったのが、この、下げた G9 っていう
機種。
で、このね、イーダはね、電源ケーブルもね、
ねえ、なんかね、うん、かわいいよね、色が、
うん。そうなんだよ。だからそういう細かいところもね。
電源ケーブルとか、別売りが当たり前なクレードルとかもあってね、別売りのスタンドが別売りになってる時代だからこその提案っていう感じ。
あ、
ね、
うん。
そんな感じだね、イーダは。
で、AU は、AU ばっかり言うわけじゃないんだけど、AU はこのイーダの他にもいろいろ頑張ってて、ディスネー買ったんでしょ？
うん、そう。
新しいの、ね、
ソーラー携帯を。
ああ、いいね。
何も携帯電話に充電器をつけないのに充電できるっていうね。
うん。どっちかというと俺寄りな携帯電話気がするけどな。
これはどんな感じだったの？
これね、なんかさ、
うん、
充電もできるし防水だっていうから、
うんうんうん、
結構急に思い立って買った系なんだけどね。
本当にこの間ね、俺と喋ってて、防水ソーラーあるよって言って。
いいね。いいよこれみたいな。買ったけど。
あれなんだよ。
でも、うん。
うん、でも？
でも、うん。さあ、結構実はでも、ほら、ね、ピッカピカに 疲れてないと充電できないとか、うん、さあほら携帯なんてそんな頻繁に充電するとバッテリーが逆に傷むから、
うんうん、
どうなのとかいろいろ思ったけど、うん、意外とねあのピカピカにお日様さしてなくても、うん、薄ごもりでも、うん、すぐキャッチする光をまずすぐお日様のマークがついてて、うん、おーみたいな、
できる子じゃん、
できる子できる子、うん、でね、この充電はね、あの、なんだっけな、充電、
うん、
あの、この携帯ってさ、あの、充電のマークがさ、うん、123のやつじゃなくって、ナンパーナンパーで出るんだよね。
ああ、はいはいはい、iPhone っぽいね。
うん、で、それが、うんとね、50% 以下じゃないと、充電し刺さらないの。ソーラーなど置いといてもね。お日様のマークがついて、充電可能ですよって。いうマークは出るんだけど、実際は充電はしなくって、
はいはい、
だからちゃんと減った状態になったら勝手に充電が始まって、フルまではいかないけど 80% までは充電してくれるから、結構意外とやっぱ楽だよね。
このソーラーフォンは10分間の充電で、通話なら1分。
うん、
で、待ち受けなら2時間するっていうのが一応パンフレットで言ってるのね。
うん、
だからどっちかというと、その通話云々よりも、いざっていう時、メールも取れない、着信もわかんないっていう状況を回避するっていうことで。
そうだね。
うん、
ああ、今携帯ない、充電器ないっていうのが防げるんだよね。
そうだね。ちょうどじゃあ、こう、太陽のパワーを。
そうそう、
そうだね。オラに元気よってなるわけよ。
なんかね、嬉しいよ。
でね、この防水っていうのが結構ミソで、俺もね、防水の携帯電話を使ってるんだよ。俺はドコモなんだけどね。
うん、
なあ、防水なんてさ、トイレに落とす以外意味ねえじゃんとか思うじゃん。
うん、
いやいやいやいや、意外と侮れないよ、こいつ。味噌汁とかそうです。味噌、あんなにこう、なんで漬け込む系なんだよって。そうじゃなくて、携帯電話を洗えるんだよ。そういう考え普通しないでしょ。携帯電話を洗うみたいになるでしょ。
好きだからね、洗うの、タイム。
やったとしてもさ、あの、なんかこう、ウェットシートみたいな。
まあ、そうそうそう。
出るじゃない。
うん。
除菌シート。
そうそう。でしょ、だけどさ、あの、大体男の人は喋ったら、まあ、液晶が顔の油でベタベタになるし、まあ、ね、女の子も、あの、化粧とかして、
うん、
まあ、ベタベタにもなるじゃない。下手したら女の子が化粧で、あの、パウダーのファンデーションとか使ってたら、もう、粒子がつくわけよ。
つく、
詳しい
な。で、だから、あの、これを水でザバザバ洗えるっていうのは、
そんなに洗っていいの？
ザバザバ。
まあ、そこであんまり壊れてるからやめた方がいいと思うけど、でも、流水で、それかもしくは、あの、ちょっとあの、湿り気が多い、ちょっとひたひたの、あの、タオルとかでバーって拭いてあげた後に、空拭きをしてあげると、もう新品の手触り。常に新品の手触りっていうのは、やっぱり、携帯電話としてはなんかこう、やっぱ衛生上もね、
うん。
やっぱ一番汚いって言われるのは携帯電話じゃん。
そうだね。言われてるね。
常に清潔っていうのも、いいじゃないっていうことで。
そうだね。
うん。
でね、うん、このソーラーフォンの他にも au は今結構意欲的な商品を出してて、
うん、
まあもうこれ出てるからみんなも知ってるかもしれないけど、スポーティオ、
うんう
ん、
腕とか
あいわくんが、
うん、そうそうそうそ
う、
あれもね店頭で見てきたらね、すっごい綺麗な色してんだよ、
うん、
今までああいうなんか スポーツ支援のなんかスポーツマンに使ってもらうような携帯って何パターンかあったけど、う
ん、
このスポーティオであれば、十分選択してもらってもいい感じ、
うん。
うん。で、もちろん防水だし、で、フルタッチの携帯、
うん、
あの、タッチパネルなんだよ。
iPhone
的なね。
そうそうそう。だから、これは、あの、他の E だとか、ソーラフォンとかに隠れちゃうかもしれないけど、
うん、
スポーティオはスポーツしない人も、一回見てほしい。
うん。
それから、防水だから。
そうそう。
うん、
で、さらに俺は面白い、イーダの G9 と同じぐらい面白いと思ったのが、
うん、
英語で東芝が出してるビブリオ、
うん、
あの、
そうそうそう、うん、ブックカバーみたいな携帯ケースが買えるやつなんだけど、
うんう
ん、これ実はスマートフォンなんじゃないのっていう話なんだ、うん、
確かにね。
だけどなんで俺がこれにすごく注目してるかっていうと、
うん、
ブック携帯としての提案をしてるわけ。
うん。本読みでね。
そう、これは何かと言ったら、携帯の新しいこう使い方のスタイルの提案なのね。今までのスマートフォンとか、あるいはフルタッチみたいな最近の携帯では同じように文章を読んだりできるんだけど、
うん、
この携帯はこういう使い方をして人生を、その携帯ライフを楽しみましょうねっていう提案ができてるところがすごいポイントなの。
うん、
で、さらにそういう提案だけじゃなくて、実はこのビブリオっていうのは、閉じてるときはタッチパネル。で、開いてる時でも、
うん、
開き方っていうかその方向
だと。ね、すごいよね、これ。
キーとキーボードがイルミネーションで変わるんだよ。
う
ん、
そう、かっこいいよね、これ。
でしょ？今までのスマートフォンの機能とか、その使い方とか、そのスライド方式とか、今までのスマートフォンに一見見えるんだけど、
うん、
ライフスタイルの提案と新しいその作り込みっていうのが同時にできてて、
うん、
クオリティとしてすごい高いわけ。
これいいよね。
そう、だからこのビブリオ、しかもあのケース、
ケースがいいんだよ。
いかにもその文庫カバーみたいなケース。
本が好きな人はたまらんだろうな。
そこまで含めて携帯の使い方、まあ、GE だの G9 もそうだし、スポーティオもそうだし、ソーラーフォンもそうだし、でこのビブリオもそうなんだけど、携帯新しい機種デザインっていう携帯だけじゃなくて、プラスアルファライフスタイルの提案。ができるっていうので、結構この au が今復活してきてるなっていう気がする
の。そうだね。で、あのね、デザインっていうと、あのドコモもね、ちょい頑張ってるんだよ。ちょい頑張ってるっていうか、金出してんだよ。簡単に言うとね。ドコモで言うと、N の 07A かな、これかな。これがね、佐藤柏がデザインしてて。
おー、はいはい。
まあ、すごい有名どころ。
あ、有名だね。
マップのやつやってみたい、ユニクロやってみたい。
ユニクロね、
で、あの、俺もね、この佐藤柏が作った、あの、最初のさ、あの、二つ折りのやつを使ってたことがあって、その頃はすごくこのデザイナーさん好きだったんだけど、俺はもう飽きたんだけどね、この人。なんだけど、そういうのもまあやってて、ドコモもね、結構デザインっていうものには頑張ってるんだけど、この N の07A ってやつを見てみたんだけど、ドコモ言いにくいよね、わかりにくいよね。あの、さっきのさ、あの、スポーティオとか言ったら、あーってわかるけどさ、N の 07A って言われても、おー、なんだそれはってなるじゃない。
あ、なんかあれ、なの、まだ N とか、なんとか言ってんの、そのプライムシリーズとか
ではない。それもあるよ。だから、どこもプライムシリーズの中の N07A。
ああ、そうなのね。
わかりづら。見てきたんだけど、ちょいおもちゃっぽいかな。あの、プラスチックの質感が。
ここはね、あれプライムシリーズのなんだって作ってるけど、あれもうあのやっぱりねダメなの、マーケットを見てないっていうか、あくまでも、
え、そうなの？
売り手の考え方でしかなくて、
売り手の管理のしやすさだよあれ。
そう、じゃあプライムシリーズとかなんとかシリーズとかって4つあるけど、4つ何が違うのかってちゃんとわかる？
これはちょいわかるけどってぐらいだよね。
でも箱
は、まあ、興味持てばちょっと、
そうそう、でも興味を持たないと、どのシリーズがどうなのかっていうのがわからないっていうのがまず大きな問題だし。
プライムとかじゃなくてさ、何、若者向けみたいなやつでいい、日本語でいいんだよとか思うよね。
まあ、どっちかってもそのこと。ソーラーフォンとか、スポーティフォンっていうと、そのものを表してるけど、だから、極端な話ね。
ああ、そっか。
極端な話、プライム系シリーズとかっていうぐらいだったら、セレブシリーズとかって言っちゃった方が、理解はいいんだよ。
プライムシリーズはどっちかっていうと、あれだけどね、男の子向けだけどね。
うん。っていうかさ、ほら、コマーシャル自体もさ、やっぱあんだけ人使ってるだけあってっていうか、
そう
あれだよね、意味がわかんないっていうか、そうだよね、打ち出してるものがないもんね。
だからあの電通に金やって作ってくれって言っていいもんできた、はい、これでいいんだねって、お金でかけたからいいもんなんだねっていうわけのわかんねえ頭なんだよ。もう嫌だよ、そういうのは。
だから私はドコモは長らく使いたくなかったんだけど、まあ、ね、海外でも使わなきゃいけないとか理由があったから、したんだけどさ。
いいでしょ、どこも。
まあ、まあデザインはだから、ほぼ頑張ってるかもしれないけど、まずデザイン意識する人は英雄見てくれと。
どこも まあ、au の方が俺は好きだな。その割り切ってあるっていうか、割り切ってるっていうか、どういうのかな、本気で取り組んでるなっていう感じがするよね。
うん、
これが欲しくてこれにするっていう携帯電話がありそうなのが au な気がする。俺は
そうだね。
うん、
パーソナリティハイジコーヒー、アシスタントリスネチーク、私たち4人がお送りする電気屋ウォーカーポッドキャスト。気になる携帯電話の最新情報や話題のエコポイント、パソコンパーツの買い替えのコツから掃除機、炊飯器の選び方まで、さまざまなテーマで放送しています。ただいま絶賛配信中。
で、今海外携帯って違うって言ったけど、話題のこれは3つ目を飛ばし4つ目になっちゃうんだけど、海外に行くならっていう、ぜひ一つ、俺は海外出張とかもいろいろあったりとかして海外に行く機会が多かったから、思うんだけど、まず海外に行く人は au は使っちゃダメっていうのが今言った
ら。ねえ、散々言ってたよね。買い替えるときね。
そうなんだよ。ソフトバンクは今ね、ボーダフォンとかとも関わりがあったから、もともと海外での強さは強いの。
実はまあそうだな。
そう、ソフトバンクが国内で弱い分、海外ではソフトバンクが一番
強い。
実は。ドコモよりもソフトバンクの方が上。
うん、そうだね。
これは間違いない。ただ、ドコモとソフトバンクってのは大差はないのね。
ほぼ一緒だよね。
そう。だから海外で使うことを、まず第一番目に考えるっていうことであれば、ソフトバンクかドコモを選んでおくのがまず正解。
うんうん、
で、au は、今まで、その、CDMA に切り替えるっていう時代が、今のみんなが使ってる 3G 携帯の電波方式に、切り替える過渡期があったんだけど、今だからその昔の 2G 携帯を使ってる人って少ない。
第2世代ってやつだね。
そうそうそう。3G 携帯をみんな今ほとんど使ってると思うんだけど、au は他の携帯会社よりも数年早くこの 3G への切り替えを強行したの。でしかもその 3G にするときに 2G をやめたのね。
そうそう、やめたんだよ。うちらも次作んねえよって。
そう。
うん。
これは実は、その時 au が選択した CDMA っていうのはとっても通話品質が良くて、で、電波の範囲も広くて、au の A 段だったのね。これがうまくいってればもう au 一人勝ちだったの。
そうなんだよ。
ただ、残念なことに、あまりにも先走ってしまったがために、もっとソフトバンクが 3G に参入するときに、au とは違う方式を選択したのね。だから au はスタンダードにならなかった
んだ。早すぎちゃったんだよね。
そう。さらに言えば世界的に見て、au の方式の CDMA を使ってるのは、au とアメリカの一社ぐらい。
そうなんだ。
極端な話。
そうなんだよ。
で、他の、その他のエリアはほとんど、ドコモと同じ方式なわけ。
うん、そう。なんて言うんだっけ。
だから、au は、通話品質とかクオリティを求めて独自方式を決めた。ドコモソフトバンクは通話方式とか云々じゃなくて汎用性を求めてスタンダードを決めたっていう、この大きな違いがあったのね。そう。だから au の携帯は CDMA のエリアに持ってってもそのまま使えなかったわけ。さらに言えば、その 2G の部分。世界の多くの国でまだその、なんだ。GSM だね。GSM 方式、その 2G、第2世代の通信方式を使ってる国がまだまだ多くて。でも au はやめちゃったわけ。だから、そういう国でも使えなかったわけ。ここに来て、だからこれまでは au はもう全然海外では使えない。海外で使うときは、海外で使える au 端末をレンタルしなきゃいけなかった。
はいはい。空港でね。
で、しかもそれも、ね、メールとかも当然さ、自分の携帯には残んないわけだし、えらい大変だったわけだ。でも、au も、いよいよ、やっぱりそれじゃダメだっていうことになって、海外でも使える普通の au 携帯っていうのを、ここに来て出してくるのね。
なんか苦肉の策で出してきたわけね。
でも実はこれは大きな転換で、CDMA の方式を、ドコモとかも含めてスタンダードなものに切り替えますっていう発表したのよ。だから AU が今までやってきた独自方式をやめますって言ったわけ。
ほう。
そう。
まあでもそれしょうがないよね。
まあね、俺は AU 方式に頑張ってほしかったんだけど。
いや、あのね、頑張ってほしいんだけど、音質的なとかあるからね。だけど、ぶっちゃけ世界的に見ると、日本みたいに過密的に、人がいることってないんだよね。
そうだね。
アメリカとかさ、やっぱりこう、州もでっかいでしょ、ドカーンって。そうするとさ、ね、音質っていうよりはもう届かないと意味がないから、電波がね。だから、電波の範囲ももちろん取っちゃわないといけないから、そっちのもう一個の方が発展しちゃうのも、もう当たり、もう普通に考えればそうだよねって。
もうアンテナの数が違うからね、海外に出ちゃうとね。
だって未だにその iPhone、まあちょっとの話をしちゃうけど、ちょっと、いわゆるその 3G か。3G の携帯電話って、アメリカとかに行くと、本当に都市部じゃないと入んないっていうもんね。
そうなんだ。
それ以外はその、まだその通信、第2世代の、GSM のやつじゃないと、電波が入らないから、それを使わざるを得ないっていう人も、全然少なくないからね。まあ、それを考えたら、まあ、それは当たり前だなと思うけどね。
なので、海外で使うことを考えると、まあ、これまではドコモかソフトバンクにしなさいって話だったんだけど、AU も態度を変えてきてるから、AU ユーザーも海外旅行、これからね、夏休みとか、シルバーウィークとか、海外に行くときにも、まあ、機種変をしてね、対応してる機械に変えれば、そのまんま海外で使えると。
それどういう機種なのかね。
リスネーが持ってるスマートフォンもそうだよね。
そう、そう、新しいやつ。なんかね、なんだったかな、なんでその話になったのか忘れたけど。
グローバルパスポートっていうのが書いてあると、グローバルパスポート CDMA ってやつかな。
あ、いや、GSM。
今までもグローバルパスポートはあったんだけど。
あれ違うのか。
ちゃんと、見ないと、どっちも対応って書いてあるから。
カタログの73ページに書いてあるらしいぞ。
海外 GSM&CDMA エリア対応っていうやつ。なんかね、何だったかな、なんか、なんだろう、待ち時間に趣味の話とかしてた時だったかな、なんか、私、何だったろう、忘れたけど、なんかとにかく私旅に出たいんですって話。いや、私の最好きの会話は海外なんですよって言って、話をして、そしたら、これなら大丈夫なんですよって、なんか自信満々にお兄さんが言ってた。言ってた言ってた。
もう海外旅行に行くときぐらい携帯電話置いていけよ。
でも海外で友達とか家族と連絡を取るっていうこともできるわけだから。
それも楽しいけどね。
まあそうしたら現地に行ってる友達同士。
ああ、行ってる友達同士か。あ、俺一人で行く手だったわ、ありわり。海外旅行は一人で行かない方がいいわ。
寂しくなっちゃう。
いや、大丈夫だよ。
ということで、海外に行くなら、AU でも大丈夫だ
と。だけど、まあ、今ならソフトバンクがいいかねってね。
ソフトバンク
どこもかね。
なら間違いないということで、ちゃんと選んでいきましょう。
なかなかね、深いお話でしたね。
で、3番目に戻るけど、今、いろいろほら、ポイントカードとか、スイカとか、エディとか、ナナコとか、いっぱいカードが財布に入ってんじゃんか。
もう財布じゃねえよ、カードケースだよ。
もうね、どうしていいのってぐらいなんだけどさ。お財布携帯って昔からあるじゃん。
はいはいはいはい。
このお財布携帯が、今、使ってない人も、使い始める時期じゃないのっていう話なの。
そうなんだ。
そうなんだ。
いろいろ、ナナコ、ワン、
あん。
ナナコ、ワン、ウ
いや、おさんでも。
エディとかスイカとか、いろいろその、プリペイド式の電子マネーってできてるんだけど、結構ようやくいろんなところでその、普及が進んできたわけだ。自分の生活圏の中では、この、電子マネーが使いやすいっていうのが、なんとなくその、
見えて
くる、ね、出てくると思うんだけど、うん、結構この電子マネー業界も再編というか動きがあってね、
うん、
7個だセブンイレブンで7個しか使えなかったんだけど、
うんうん、そうだ
ろうの、うん、セブンイレブンでも実はエディが使えるようになるんだ
よ。7個作った意味ねえじゃん。
結局はその電子マネーの使いものを普及していこうっていう意味でエディの乗り切りを許可したようなんだけど、
まあ、エディの一人勝ちしないようにね、
まあね、7
個も作ったんだろうけどね、
うん、そうそうそう、うん、
だから結構
自分の生活圏でスイカを選んでたら便利だとか、うん、エディを選んでたら便利だとかっていうのが結構まとまってきたわけ。
うんうんうん、そうだね。例えば、スイカを使う人が、イコカがいるっていう人はいないだろうからね。
うん、そうそう。うん、そう。だから、で、今ほら、IC カードタイプのカードが増えちゃって、
うん、
重ねて使ってると、こう、作動というか、認識しなかったり。
ああ、なるほどね。
そう、俺この間やったよ。
そう、タスク、スイカとか、よくわかんないけどさ。
カード感なんで、パスケースに、学生証と、うんうん、パスモと、スイカを入れてたのよ。まあ、パスモとスイカ入ってへんのもおかしいんだけど、
うん、
まあ、いろいろ諸事情があって入ってたの
ね。おかしいもん。
そうすると、
スイカでいいじゃん。
通ろうとした時に、自動改札を、バーンってしまってガコーンってかかって、うん、それ2回連続でやったんだよ。
金が入ってなかったんだろう。
金入ってた。いや、金はあんまないけど、入って
た。
米食べたかったんですみたいな。
水しか飲んでないんです。
チャリで来いって言われるじゃん。
入金できませんでした。
まあだけどそういうのでなんか渾身しちゃうから、
うん、
まあ使う、すごく使うスイカとかも入れなくても、は入れなくても入れてももちろんいいけどね。
うん。
なんかいろいろその、携帯電話2個でギュッとできるからね。
あ、そっか。
本人が言ってたその、うん、電子マネー以外にも、例えば、ヨドバシカメラ、ビッグカメラとかのポイント。
うん。
これもできるんだよ。
あ、ポイントは便利。ね。
これが便利で起きて。
うん、こっちは、基本さ、なんかさ、ポイントでしか使えないよ、みたいな感じだったけど、どうなんだろうね。結構使える、あれが増えてきてんのかな、うん、私の住んでるとこでも。
増えてきてるんじゃないのかね。
電子マネー、例えば7個で決済すると、7個にポイントが貯まって、それが使えるようになるとかっていう、その電子マネーを使うからこその、付帯サービスみたいな、うん、ポイントもあって
。つーかさ、うん、ポイントカードが入るのはすごいよね。財布パンパンだもん。
なんだったら、チタヤとかも全部入れてほしい。
そうそう、本当に入れてほしい、入れてほしい。うん。
むしろ、俺も携帯電話っていうよりは、フェリカ端末が欲しいよね。
あ
れだけで、それだけ使っていいですよっていうのが欲しいよね。はいはい、
その方がちょっと安心かもしれないよね。
うん。何が面白いかなとは思うけど。何があと、スイカとかで何がいいっていうのは、残金わかるでしょ、
うん、
携帯電話だから。
うん、
今、スイカいくら入ってるかなって、ペタって見れるじゃん。
ス
イカのカードは見れないじゃん。
ね、
カードだから。
うん、
パンチ穴が開いてるわけじゃないからね。パンチ穴みたいに。
なんだよ。
テレホンカードみたいに開いてないから。うん。あれが見れるのがいい。だったら、コーンって挟まんないようになるから、
うん、
入ってたよ、この間のは。
うん、そんなことも含めて、お財布携帯も、今は結構で、ドコモだからとか、au だからとかってあんまり、こう、差がないから、
そうだね、
ちゃんとその、電子マネーサービスダウンロードして、入れておけばいいだけだから。
そうだね。
結構、お財布のダイエットと使いやすさということで、
いいよね。
いいのかな。
で、ね、お財布携帯をね、結構もう、普段使いで使っちゃってる人は、
うん、
お財布携帯がない生活が考えれないぐらい便利らしい。
そうなんだ。
関東近郊の人は、
うん、
俺の知り合いでもいるんだけど、友達とかもいるんだけど、
うん、
すげえ iPhone が欲しいんだって。
うん、
だけど、携帯が使えないからっていう理由だけで、それにしない。う
ん、い
やー、そうなんだ。
そのくらいお財布携帯はすっげー使えるらしいです。うまいこと使うと。
いいね
ー。で、今、iPhone が出てきたけど、今日の最初に言った5つのキーワードの最後は、を買うときが来たんじゃないですか、お客様っていうことなんだけど。
買います。まだ買いません。
ハイジは何しなくても買うだろう。う
ん、ほっとけ、買う、ほっとけ。
っていうのは何かっていうと、iPhone だけ特別に設定されてたパケット定額制の上限金額が、
うん。
ちょっと高い。Everybody で。
そうそうそう、高かったのね。でもそれが安くなって、他の普通のソフトバンク携帯と同じ額になったんだよね。
うん。
うん。だから、で、端末の価格も安くなったから、うん、分割でね、矛盾買うわけだけど、うん、他の、この機種と比べて、その、金銭面での圧迫がなくなったわけ。そう。で、さらに、通信速度も速くなったっていうね、処理速度も速くなったって話だから。
うん、もうコンピューターの世界で早いは正義だからね。
そう。だから iPhone が今までよりもはるかに使いやすくなったっていうことはもう、みんなが認めることなのね。うん、
欲しいんだけどね。
だから今まで iPhone を欲しいんだけど買えなかったって人は、結構買いやすくなってきたよっていうことなんだけど、うんうん、でも、ここで俺はあえて言っておきたいのが、
うん。うん、
今俺たちが使ってる携帯電話っていうのは、あえて言えばね、多機能携帯電話なんだよ。
そうそうそう。
機能がいっぱいある i モードも使えるし、お財布携帯も使えるし、
カメラも使えるし、
何でも使える携帯電話なわけ。
いわゆる携帯電話なんだよ。
そう。だけど、iPhone っていうのは、通話機能がおまけでついてる情報端末だね。
そうそうそう。
はぁ、かっこいいね。
うん。スカイプがついてるだけの話なのね。
は
ぁ、ね。何が言いたいかって言ったら、今、タイジが言ってたけど、やれお財布携帯が使えないとか、
うん、や
れ、ね、絵文字が使えない、他社とね、そう、互換してないとか、
うん、リモートみたい。うん、使えない。
こういうのは、その、携帯電話なのに使えないっていうのは不満足なんだけど、うん、iPhone、携帯電話じゃないから。
うん。iPhone
は iPhone。端末で通話機能がついてるだけだから。
うん。
そう。それは、電話はできるけど、うん、他の機能はパソコンに準じるわけ。
そうそうそう。
へぇー。
だから、そうなんだ。こういう風に考えないで、携帯電話だと思って iPhone 買っちゃうと、なんか、できないじゃない、みたいになって。
なんでってなる。
逆切れされちゃうわけさ。
何ワンセルついてねえの、いやワンセルは別売だよって。
そう。そう、うん、で、それをちゃんと理解した上で買うなら、うん、iPhone いかがですかっていう感じなのね。
うん。そうですね。でね、iPhone だけじゃないんだよね、そういうのは。今、うん、いわゆる最近ちょろちょろ出てきた、スマートフォンって言われるジャンルの携帯電話は、大体そういう概念のが多い。で、iPhone がすごくその情報端末っていう力がすごく出てきてるけど、まあそれはそうなんだよ。うん、もう一個最近あるじゃない。Google さんが出した。
うん。
Android。
うん。
あれを今日触ってきたのよ。
うん。うん。
あの、新宿の、あの、某電気屋で。
はい。
触ってきたのね。
うん。
そ
う。
それは何？西口駅の前なの？
西口目の前だよ。で、触ってきて見たんだけど、Google 携帯は iPhone みたいにでかくない。
へ
ぇー。うん、いわゆるその携帯電話のサイズですごくスリムで。腕ポケットに入れてもあんまり違和感がないから、ポッチがあるからちょっとそこには入れない方がいいかなとは思うぐらいだけど、
うん。
でもまあそんな感じで、すごくスリムで、液晶もすごく綺麗だった。
へぇー。でもあれトラック、要はトラックボールなんでしょ？
うん、タッチパネルだよ。本当？タッチパネルプラストラックボールだよ。で、アンドロイドのその、あれ何って言えばいいのかね？アンドロイド携帯っていいのか？あれや。
うん。
アンドロイド携帯は、商品名 HT03A とか、それはアンドロイド携帯でいいや。アンドロイド携帯は、トラックボールとタッチパネルを駆使すると、すごい使いやすかった。
うん、
で、iPhone だと、
トラックボールってなんだかわかる？
わかる？わからないよ。今、一生懸命。
リスネーの嫌いな、ほら、ノートパソコンについてる、コロコロとか。
ああ、はいはいはい。ああ、それのことね。
携帯とかでも、なんかの機種ではないかな。でもなんかの、ボールみたいなやつが。
わかった。今、一生懸命ね、調べてたんだ。わかったわかったわかった。これね。はいはいはい。
くるくるさせる。
うん。
なんだけど、それがついてて、 まあでもその両方タッチパネルとそのトラックボールをくるくるするやつを一緒に使うとすげえ使いやすかった、
うん、
だけどあの iPhone の場合はさマルチタッチじゃない、
うん、
だから2本指で触って例えばピンチアウトあの拡大をしたりあの次の画面にピャーって映るときは指でこう弾くというかさサッてやると次の画面にシュッていくじゃない。アンドロイドの場合は その、まあ、それそんな感じもできるんだけどでもあれはアンドロイドだから、
うん、
どっちかっていうとあのトラックボールで次みたいな感じで指でももちろんピュッとはいくんだけどあのアンドロイドって携帯電話の本体、
うん、
機種本体はあの、うん、Google が作ってないのね、
うん、
だからあの簡単に言うと機械と中の動いてるシステムが 100% シンクしてるかっていうとしてないんだよ。だから Android の OS っていうかまあ Android っていうのがあって外側の携帯電話の側、
うん、
次のやつをある程度作ってるから 100% そいつに集中してないんだよね。iPhone の場合はアップルの社員らが一同がこれは iPhone だぜって作ってっから、
うんうんうん、
もうどう触ろうが iPhone 用の中じゃない。
そうだね。
だから iPhone のその側に最適な中身になってるからすんげー使いやすいのね、
うん、
だけど Android は次の携帯の機種もちろんここから発展をしていくっていう体で作ってるからまだなんか作りが
うん、
まだできる、
うんうん、
そんな感じがして、まあ、今から伸び率はすごいだろうなっていうふうには思ったかな、うん、
ああなるほどね、
うん、あの Google がハードウェアを作る技術を持ってないからね
ああそれはそうだよね、
うん、持ってないから、うん、そこがすごく残念
うん、
うん、それはもう Google だからしょうがない
ね、でも、アンドロイド携帯も、いわゆる i モードみたいなやつは使えないんだよね。
使えない。i モードは使えない。うん、だから、ドコモに売ってるブラックベリーとか、うん、さっき言ったアンドロイド携帯とか、うん、iPod Touch をね、でかくしたみたいなね、平べったい携帯電話があるんだよ。
うん。
知ってる？ここに。
何が？
その平べったい携帯電話。
平べったい携帯電話？
うん。なんか、どうしたのこれみたいな。iPod Touch。
よくわかんないけど。
わかんないからね、なんかね、ドコモプロシリーズの T01A ってやつが、
プロシリーズ
出たんだけど、薄さ 9.9mm、4.1 インチ、ワイド VGA 液晶、フルタッチパネルの高性能インターネット携帯っていうのがあんのよ。これはね、本当にでかいんだよね。なんて言えばいいんだろうね。あのハガキまではでかくねえな、うん、あのでかいんだよとにかく、
うん、
画面が画面が、まあ、あの iPod Touch をグラッと伸ばした感じあ DS ぐらい
お
ー DS を閉じた状態のこの縦横サイズぐらいの携帯電話があるんだよう
ん
あ
すごいね
うん薄さはもちろんもっと薄いよで 9.9mm だから1センチぐらいなんだけど、
うん、
そういうのがあって、これも触ってきたんだけど、これは使いにくいね。
使いにくいんだ。
うん、画面でけえだけだよ、本当に。
あ
これの全体、うん、なんかこれでね、あの、Google の Android はすごくいいんだけど、
うん、
これはね、あの、ウィルコム持ってるじゃない。
うん、
だからその、どう言えばいいんだっけ、あれがわかんない。ちょっとあの、Windows Mobile。
うん、
Windows Mobile は激烈に使いにくいから、
うん、
Windows Mobile ベースの携帯電話は、
うん、
あんまりおすすめしないから、タッチの感度が悪い。まず単純に。あれがなんかこう、よっこらせっていうやつなんだよ。
あは、それじゃあ意味ねえな。
うん、だからあの、スタイラスがいる系。
あ
スタイラスってほら、タッチペン。タッチペンがいる系のやつだから、
うん
俺が触ってる段階で数分だよ一回落ちた、
うん、
物理的にワーッと落ちたんじゃなくてあの
それは体重不
思議なだけだブラックアウトして落ちちゃったから、うん、なんだこれ使い物なんねえなと思って、
うん、
これはダメだったねこれも i モードで対応しておりません
へ
え
ー
うんなん
ね、
だからそういうので今買うんだったらそういうねああいう系で買うんだったら Google のアンドロイド携帯これでも今よりはもうちょっと待って、うん、 上げるともっと面白いもの出てくるんかなと思うよね。
うん。
それは iPhone だけどね、次は。
そうだね、
iPhone3GS の、32GB の白にするんだけどな。もう決めとるんだ、それまで。で、これを買おうっていう、イヤホンまで決めとるし。
ああ、早く買
った。
だから今の携帯電話の月々の支払いはまだ終わってねえんだよ。
なるほどね。
でも多分
ご利用は計画的に皆さん。
iPhone とエブリバディが終わる9月末までには iPhone にしますと。
ああ、そう。でということで、うん。
俺が携帯電話見てきたのはこんな感じだったよ。
なるほどね。
うん。
まあいろいろ話したんだけども、
うん。
料金で選ぶか、自分のライフスタイルに合わせて選ぶかっていうところだよね、うん、結局は。
うん、うん。
そうだね。
そう。
で、あとはね、機能云々よりもね、うん、一目惚れしちゃう携帯電話たまーにあるじゃん。
そうね。
見た目で。でもあれそれ買った方がいいと思うよ、俺は。
いいんだな。
いや、てか、今買ってねえじゃん。
まあね、でもね、うん、なんか使いにくい、えらい使いにくい携帯とか待ってすんじゃんか。
そこがまた可愛くなったりするじゃん。しないのか。しねえのか。俺それなるんだけどな。
大したげで、そういう、なんか、ハイテクジャンキーみたいな。
なんでの、俺は良くなるんだけどな。
皆さんは、ちゃんとお店で触って、使いやすい携帯を選んでください。
そうだね。で、まあ、携帯電話はそんな感じで、
うん。
いろいろ最近は出てきたんで、まあ、もしよかったら、電気屋に行ったり、ショップにね、行ってみて、いじくり倒してみたり、うん、俺みたいに iPhone にしたい、iPhone にしたいで、こっちものように唱えてみた
り。唱えるだけ。
唱えるだけ。実行はしないと。
うん。
っていう、日々の生活を過ごしても、まあ、いいかなと。
うん。
うん。どれがいいかな、ね、どれがいいかなっていう悩む時間が一番楽しかったりするんで。
まあね、買うまでがね。
そうそうそう。欲
しいかもし
ん
ない。
うん。こんな感じで、今回の2009年夏バージョンの携帯電話をちょろっとおしゃべりしてみました。
はい。
うん。
うん。
こんな感じでもう結構締めのお話になってきたんで。
うん。
うん、今回はそんな感じで。
そうだね。うん、なんか楽しい。
もしね、この携帯電話俺使っとるけどいいよとか、あったらブログにコメントメールを送ってくれればいいかなって。
どしどしお待ちしてます。
うん、うん、ね、あとなんかちょっと質問とかも、
うん、で俺が言っとることで間違えとることもあったりするんで、ね、訂正もお願いしますと。
そう、タイジのスイカにはお金が入ってなかったの、う
ん、入ってるんだって。
あ、そう、
3000円ぐらい入ってるから。
あ、そう、
うん、
うん、まあ、そんなご指摘とかも含めて、
はい、ではまた、来週、
はい、
お楽しみにしてください。
はい、はい、はい。
ではまたお会いしましょう。また来週。
さよなら。
ジェニー。